ます。
ありがとうございます。結構雨すごいんじゃないですか。
まあ今降ってきたね。雷鳴ったしね。
どうなんですか今日の撮影は。
まだ考え中ですね。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、まあ内容、まあネタはなんかこう、まあ雨の場合と雨じゃないのはこう漠然と考えてはいるって感じですか。
まあ正直雨で撮影できないときついね。
あ、
だからあ、まあ雨がいつまで降るかによる。
あ、なるほどなるほど。あ、じゃあもう雨だった場合はもう雨ネタですらもないっていう。
あるあるある
けど、あ、
ただなんかいやそれをなんかそのコンテンツ的に微妙だけどっていう体でやるのか、
うん、
いやそもそも別にコスパ的にわざわざ作る必要ないっしょっていうのでやらないのかっていうレベルのネタですよ。
あ、そうなんですね、はい、なんか運悪いっすね、予算ね。
いやきついね、ちょっとね、雨はね。
ねえ、3連続じゃないですか。3連続です
ね。3連続なのかな、ちょっと分かんないけど、まあでも3回目だね。まあでも3連続なのかな。
3連続、まあ確実に前回は、まあ今日含めて3っていうことで、前回は間違いなくそうじゃん。
そうね、前回、まあこの前上がった雨の日に。
はい。
その1個前なんだっけ。
あ、違うのよ、3連続で。だってその次が上がる動画が、
まあ、それはあるじゃん。それもそうなんだけど、
で次上がる動画がそうで、
あ、そうか、で今回が3回目ってことね。
そうそうそ
う、あ、そうかそうか、そうそうそう、
だから3連続だよね。
いや、まあ、要はね、いろいろきついのが、じゃあ遠隔コラボしましょうってなったら、うん、それをするんだったら早いタイミングで決断しないといけないから、
ね、で
し
かも雨降ったからすぐやりましょうっていうわけにはいかないっていうね。
その前日ね、2日前に連絡して OK するかどうかっていうのは結構コンタクトする人ね、すごい気使うし。
そうね、コンタクトする人によるよね。なんか例えばね、リアルに森田さんとかに2日前ってちょっと言いづらいけど、俺あのなんかの動画で、あの軍曹に、
はいはい、
結構多分本当前日か2日前に連絡したことあるんですよね。それはね、まあね、年齢もちょっと近いしさ、もうちょっとこう友達感覚でね、言えるけど、まあ、森田さんにそれを俺がやれって言われたら、うわちょっと厳しいなっていう感じですよね。
まあ、一応俺的にはその軽いジャブ入れるぐらいだったら別にいいのよ、
うん、
もう電話の冒頭で、いやちょっとこうでこうで、もし明日空いてたらっていう話なんで、厳しかったら全然いいですっていう、うんうん、あの入りから入ってっていうジャブを打つことは全然できるんだけど、それでもねちょっと荷が重いからね。でまたね、じゃあスケボーショップ行くみたいな、まあいろいろ選択肢あるんですよ。でそれもショップ行くっつってもね、じゃあ連絡した方がいいし、それもあんまり遠隔コラボとカテゴリー的には似てるからね。だからなんかもうこれは大変だ。
そうなんですね。まあまあまあ、俺はね、今のところそんなに、ん？いや、俺は多分この雨シーズンの間に一回も当たってない気がするんだよね。俺今のところ多分、そうそう、いやだから、あ、そうそう、だから最後の動画どれだっけな、ああそうだ、あのボックスで対決したやつもさ、はい、あれは前日までに俺しっかりこう雨ネタとしてちゃんとこうね、準備、心の準備もリアルな準備もして、で当日超晴天だったから、あれーと思って、そうね、で急遽あのボックスチャレンジにしましたけど、
はいはい、
そうですか。
まあ来月からはね、多分梅雨明けると思うから、う今月いっぱ
い
だと思うんすけどね。
なるほどですね。まあもしその雨だった場合のネタもしやったとしたら、俺はどんぐらいのあれが、どんぐらいの協力が必要なんですか。
そもそもそれが何かっていうのを決めてない、いくつかあって、あ、そうだから多分気持ち的にはやんないね。
あ、なるほどなるほど。
まあ一応あるよ、そのやるとしたら多分次上がる動画、過去動画をただ使ってるだけの動画なんですけど、まあそれかなとかね、いうのはありますよ。
なるほどですね。 まあむずいっすね、雨はね。まあそもそもスケボーにね、スケボーのなんかあれですからね。
うん、
まあね、まあ雨スポットとかはあればね、そこで滑ってもいいんですけどね。
うん、そうね。まあね、トークもね、一応トークだけのネタはまああるのよ。
うん、
ただ編集結構きついからね。
うん、
そこがねありますね。
まああのね、僕もちょうど今トークの編集してますけど、まあやっぱ長いものを短くするっていうのはちょっと大変ですね。
ああ、まあロビンのね、ロビンの場合はね、うん、俺はそんなにそういうのないけどね。1時間1時間半のトークをギュッとやるとかは俺あんまり経験しないけど、うん、でも前回やがったあのあれ、雨の時にできることみたいな、
はいはいはい、
あの編集はもう結構自分の中ではもうなんか妥協してるから、テロップとか本当入れたかったからね。
あ、 そ, うなんだ。
そこはなんか自分の中ではトピック的にどれぐらいか不明だから、ここにテロップ入れるってすごい大変だから、
うん、
コスパ的に見ていっかってなった感じだよね。
うん、
まあコメントで別にテロップないねとかも来てないし、
うん、
そう、
そうですか、お疲れ様です、
あれなんか質問聞いたんですか今日？
あ、聞いてないけど、
前回の
余ってるの、前回の余ってるのありますね、はい、まあまあまあ、そうですか、なんかねえ、
まあ雨降る前提のネタ。あ、でも俺、
うん、
はいはい、
いやでも俺も明日雨だなと思って。
うんうん、
まあ俺撮影なんだけど、
はいはい、
そうそうそう、初めての雨だなみたいな。
ああそうね、うん、
そうですか、まあ、はい、じゃあ質問の方行きましょうか。
はい、
どれだっけ、あ、これか、はい、まあ最後の質問はね、いや、その毎回こう続きやるときにどこまでやったかなって思うんですけど、
うんうん、
思い出したのが、最後は忘れられない恋愛
の、ああそれ最後だった、はい、
はい、
あ、確かに確かに、はいはい、
それで終わったので、
うん、
はい、ちょっと、いきましょうか、はい、オーリーをメイクするのに何日かかりましたか？
それ結構ね、たまに来るね。
うん、
それ難しいですよ。ちょびオーリーだったら1ヶ月で、うん、安定するまでだったらもう1年かかってると思いますね、
はい、まあそうですね、まあ僕はまあそうですね、そのちょびオーリーなのかどうか抜いて、まあ自分は1年かかったなっていう気持ちがありますね。
うん、
はい、まあね、これもよく言うんですけどね、まあ、やっぱり僕たちの環境、うん、は違いますから。でヨスさんの方はまだちょっとアップグレードされてたと思うんですよ。っていうのは僕がいたから。
あ、はいはいはい、
オーリーすでにできてた僕が目の前にいて、
そう、ね、
僕がちゃんと教えるっていうことができたからちょっと違うと思うんですけど、僕本当にいなかったですから。
うん、
ただでさえ人口の少ないあのちっちゃい島でね、あのロタっていうところでやってたんですけど、まあまあまあそうですね、僕は本当に時間かかったですね。もう動画もないしネットもないし、その時俺スケボービデオも持ったこともなかったんだよね。だからもう何にもない、もう妄想の中でやるみたいな、
うん、
っていう感じでしたね。だからまあまあまあすごい時間かかったイメージあります。はい、
まあ俺がキックリップ練習してた時みたいな感じだよね。できるしなかったから。
うん、そうね。でもまたキックフリップもあれなんですよ、あのビルが先にメイクするから。
ああ、もう言ってたね。
そう、うんうん、ビルが先にメイクするから、その後みんなビルからこう学んでいくみたいな、
うんうんうん、
そうですね。まあまあだからやっぱり一人で練習するよりかはね、みんなで練習する方がいいっていうのはありますけどね。
そうね、
はい、
うん、
プロスケーターってムキムキな人多いですけど、筋トレとかプロテインとか取ってるのでしょうかっていうことなんですが、まあまずでもヨシさんはね、なんかどうしたんですか最近。
あ、もうやってない。
やってない。あ、そう。
で一回プロテインだけ飲んでたね。
筋トレしない。ねえねえ、なんかあったよね。で、
あ、でもしばらくは筋トレしてやってたんだよ。うん、あの俺の練習ルーティンにも入ってたけど、うん、あれはしばらく1週間ぐらいやってたの。で、なんかわかんない、わかんないけど、まあ、いつものこのフェードアウトしちゃう感じで、
はいはい、
まあ、プロテインだけ飲むかっつって飲んでたら、うん、友達に、それは太るみたいな、うん、それ良くないみたいな、はい、やんない方がいいよっていう感じで、うん、もう今放置されてますね。
放置されてる、
うん、
そうですか。まあでもそれってさ、あのスケボーは関係ないでしょ。なんか別になんか、
うん、
スケボーのためにっていう、
ね、関係ない関係ない。もうただなんか、まあ、メンタルだよね、
うんうん、ルーティーン的な。
そうね、
まあそうですね。まあ僕はもう見ての通りもう全然そういう系じゃないんですけど、多分ね、僕思うんすけど、そういうトレーニングとかなんだプロテイン飲んでる人ってどちらかというと少ないと思いますよ。多分運動、本当にだからスケボーの運動量から、まあだから多分体脂肪率とかもね結構低くなって、でこうちょっとこのムキムキっていうか、あの切れる割れる、あ、切れるって日本語はおかしいが、うん、英語でカットって言うんだけどね、
まあ日本語割れる、
ね、割れるね。そうそう、だから体脂肪率が下がってて割れていくっていう感じだと思うんですよね。でその中でまあまあ多分少数だと思うんですけど、まあまあ腹筋とか腕立てしてますっていう人はいると思いますよ、それは、
うんうん、
男の人だったらね誰もがこうねちょっと頭に入るもの。だからこんなデブな僕でさえ高校から20代前半はジム行ってましたからね。なんかムキムキの人しか行かないゴールドジムっていうとこ行ってましたから、
はいはい、
まあまあまあそんなね、だから男だったら誰もがね筋トレっていうのはよぎると思うので、まあそんな程度じゃないですかね、はい。まあまあ確かにトップはねみんな割れてる感じの人多いですよね。まあパッと思いつくのはやっぱナイジャ・ヒューストンとかねすごい割れてますし、
うん、
でもねナイジャはねさすがにトレーニングしてる気がしますね、なんかね、
うん、
はい。あ、まあでもちょっと補足だけすると、最近の本当トップのトップは結構昔と変わって結構こうアスリート的な感じになってきてるから、結構みんな、なんかトレーニングしてる様子がインスタで上がってたりとかしますね、うんうん、やっぱ大会目指してる人はやっぱねもちろんそういうところまで、気持ちを入れるとやっぱりね大会で優勝する確率も上がるとは思うので、
うん、
まあ、そういうことを頑張ってる人は結構増えてきてるっていう話はありますね。はい、できる技何個くらいありますか。メイク率低くてもメイクしてるやつでっていうことですね。
俺一回作ったんでね結構前に、50個ぐらいあったかな。
まあそんぐらいありそうだね。俺だって俺で10なんか8とかだっけな、いやそこは13かな。いや、でもここに書いてあるのはメイク率低くてもメイクできるやつしてるやつでっていう感じで言ったら、
メイクしたことあったらカウントするのね。
そうだそうそう、って感じだったら俺多分もうちょっと案外20とかいくかもしれないね。
俺も多分もしかしたら60後半ぐらいいくかもしれない、
うん、だって俺 5-4 も1回ぐらいは乗ったことある気がするんだよね。そうとか俺 K グラインドできてたからね昔。
うーん、
そうそうそう、そんなんとかね、うん、まあボードスライドも動画に残ってるね、ちょっとできたボードスライドとかね、
はいはいはい、
まあまあだからさ俺らのまあヨシさんもそうだかもしれないけど、動画ではフラットでしか撮ってないからね、
はいはい、
要はまあグラインドも入れたらもうちょっとみたいな。
そうね、うん、
まあ俺多分1回ぐらいフェイキーフィフティぐらい乗ってると思うしな、なんかねちょこちょこ、うん、ねえ、まあノースライドもね昔結構できてたし、まあまあまあそうですね、うん、なんか俺も20個以上ありそうだな、なんか、うん、まあこういうメイク率低いっていう感じで言われたらもうエンドオーバーとかそういうのも入れてもいい感じしちゃうよね。なんか
まあね、それが
だってトリックですからね。
トリックなのかな、エンドオーバーは。
トリックじゃなかったらなんていう言葉で表現するの？
まあでも名前ついてるからトリックなのか。
うん、だってトリックってトリックですから。
そうか。
うん、だってそうですよね。うん、いやだから言ったらもうプッシュもトリックなんじゃないの？
そこはなんかいろいろ議論のネタだね。
いや多分議論じゃなくて、多分スケボーに対してのこのなんかプライドじゃないけど、なんかキックフリップできないとなんかスケーターじゃないよみたいなさ、この、はいはい、重きを置いてる一個一個になんか、でも辞書的にはさ、なんか別にだってそのなんかあのそのカテゴリー内でするこの特殊な動きみたいなっていう意味だと思うんだよね、なんか単純に。
だからそうか、じゃあパンピングとかもトリックに入る
っていう、なんか表その辞書的な意味ではそうだよね。でその中でなんかこうね、うん、ちょっとその気持ちだよね、なんか。だってさ、フリースタイルの人からしたらエンドオーバーってトリックだと思うよ。
ああそうね。う
ん、でもなんかヨシさんはストリート寄りだからみたいな、だからその価値観となんかそういうね感じで、
そうね、
うん、だからまあまあまあまあですね。だからそうだよね、まあそこら辺まあ全部含めたらもう本当30ぐらいあるかもしれない。多分1回やるってだけだったら、なんだっけ、フリースタイルやる、なんだあれ、こうさ、
ドッグウォーク、
ドッグウォークとかね、もしかして1回ぐらいだったらできるかもしれないし。まあそうですね、まあ技数ね、まあスケボー始めた頃はね、こう技数を増やしたいなみたいなね、あの気持ちはすごいありましたけどね。まあ最近はもうどちらかっていうと、一個のトリックを磨くみたいな方に気持ちがね、うん、
そうね、
まあそうですね、そういや思い出したのが、まあ純粋にスケボー始めたての頃って技数増やしたいっていう感覚も生まれやすいのはこう必然なんだけど、俺らの時はすっごいスケゲーやってたんですよね。多分日本人がスケゲーやるところあんま見たことない、なんかたまにぐらいしかないんですけど、スケボーパークでね、あんまりさ、うんうん、スケゲーやろうぜっていうのはあんま見たことないんだよね、うんうん、でも俺らさ、もう競争心半端なかったよね。もうなんかさ、ついて、うん、まずウォーミングアップでスケゲやろうぜって絶対やってたし、はいはい、うん、結構やってたよな、スケゲ。だからそのせいもあったよね。いかに勝ちたい、ね、勝つかっていうね。まあ、勝つにはやっぱ技数ないとダメっていうことで、うん、そうですね。なんかそういうのありましたね。京之介くんとライブ。まあしたいですよ、はい、まあな、まあ、基本的にね、ゲスト誘う担当は僕なんですけど、はい、そうだね、もちろん頭の中リストアップはされてますね、
うん、
はい、スケーターのファッション、
はい、結構質問なんですか、スケーターのファッションについて話してほしいっていう、うんうん、
はい、
一回あってね、前ね、
うん、そうですね、
スケーターのファッション、
うん、
自分のファッションじゃなくて、
まあ何でもいいんじゃないですか。
まあなんか、いや最近スケボーショップ行ったんですよ、
福岡
の、
はい、
で、えびせんのね、服結構なんかすごい特徴的だなって思いましたね。なんか、まあ言ったらちょっとヤンキーじゃないけど、
うんうん、
すごいこう、まあ派手だよね、
うん
っていう服が多かった。
エビセン、そうですね、まあ派手だし、こうちょっとこう 和風ななんかデザイン入れてるから、うんうん、まあこれはね、こうそうですね、まあなんかちょっと失礼に当たるかもしれないんですけど、そういう和風なものを入れるとね、なんかこうヤンキー風になってしまうっていうイメージがね、あるっていうのはね、そうですね、
まあなんかもちろんシンプルなものも売ってるんだけど、シンプルだけどやっぱ結構凝ってるから、
うん、
その遠くから見たらシンプルなの、近づいたらうわ結構柄あるんだねみたいな、うん、黒の上に黒い柄結構入ってるねとか、うん、なんかそういう、まあその僕は結構 いいイメージだったんですよ、うん、おおなんかいいなみたいな、うんうん、っていう感じでしたね。
まあなんかヨスさん最近ね T シャツとかさ買いに行ったりとかしてるけどさ、
うん、
あれってどういう意識からな、なんかこうファッションに興味あるから買いに行ったのか、それとも服新しいのにしたいなみたいなぐらいな感じなのか。
ね、基本的に T シャツが少ないなと思ったから買ったっていうのが理由なんだよね。でそこにあの、まあ、どうせ買うんだったらちょっと
気になる、
うん、なんかその無地じゃなくて柄入りのにしようかなっていう感じですね。
なるほどね、こうファッションに目覚めたとかではないんだね。
うん、そうね、うん、目覚めたって感じではない。
そう、なんかこうね、旗から見てるとこうまあ長いスパンだけど、でもふわっとキュッと短くするとなんかタトゥー入れ始めて、ひげ生やし始めて、ピアスつけ始めて、それでなんかまあイオン系だけどネックレスみたいのつけ始めてみたいな、
あ、
ね、でそれで T シャツがちょっとこうカラフルになってきたみたいな感じで、これをギュッとやると、はいはい、あれなんかファッションに目覚めたのかなっていうふうに見えなくもないっていうね、はいはい、
全然多分全部の決断、タトゥーとかネックレスとか全部にそのファッションが理由、まあもちろんもしかしたら1割入ってるとか2割とかあるかもしれないけど、ファッションがメインの理由でやってないですね。
そうなんですね。まあまあなんかね、まあいいんじゃないですか、でも
はい、
そうか、まあなんか俺何回かね、ヨスさんファッションそういうのをやっていけばいいじゃんってこう言ったりすると思うんだけど、
うんうん、
それは何、こうそれを俺言ってそのなんかちょっと興味はある方なの、それとも俺は多分ないなみたいな感じなの。
あ、でも、ね、興味はあるのよ。興味はあって、まあ俺ちょっとラジオで話したか分かんないけど、僕好きな人できるとすごい服買うんですよ。まあそのまあ着飾りたいみたいなっていう欲求は あるから、まあそれがこう出るきっかけが好きな人じゃなくても違うものでこう引き起こされれば買うことはね、
うん、
あると思うんで、いや実際服屋さん行ってなんか変わった柄とか個性的な服とか見たら欲しいなって思うことありますよ。
いやだってね、最近ヨスさんさ、スケボーのスタイルっていうのさ昔より意識し始めてるじゃん、
うんうん、
ね、それ、まあ、なんでって言ったら、要はそのね、こう YouTuber をやっていく中で今いろんな人と話して、
うん、
あ、そういう考え方があるんだっていうのをこうどんどん、まあ、知識としてね入ってきて、うん、なんかこう知らないこう潜在的なところでちょっとこう意識が芽生えてきたみたいな話あったじゃん、はいはい、
うん、
それに服装ってすごいなんていうの、関わるからね、
うんうんうん、
その服装でこの人のこのスタイルっていうのが確立されていくから、
うんうん、
まあだからヨスさんのそこに興味が今芽生えてきたんだったら、なおさら自分のイメージに合うとか、まあ、自分の興味にね、
うんうん、
なんかイメージじゃなくてもいいと思うんだよね。自分がなんか好きなちょっとこう尖ったっていうか好きなね方向にただ突き進むだけでなんかスタイルが確立されるっていう、なんかね俺らの中でさ一つ記憶にあって、これこそそうだなって思うのがさ、バッシャン・サラバンジーってフリップにいたけどさ、いつもさ頭にさ T シャツをこう巻いてたの覚えてる、あれもさもうこの人のスタイルっていうイメージだったじゃん、あの時の動画だとね。なんかでそれがなんか確立されてたよね。で俺らもさ、俺とビルとか真似してたのを覚えてる、なんか、だからそういうことだよね結局、なんかでその本人はさたまたまだったと思うんだよね、なんかね、
はいはい、
うん、たまたまね、まあ上裸で多分スケボーしたくて、もしかしたら置いとくのもわかんないよ、もし聞いたらさ、フランスだから T シャツ置いとくと盗まれるから、だから頭にしてたっていうことになるかもしれないね。
そう、
そう、でもそれが結局こう見てる人からしたら、あ、スタイルだなってなったりするっていうことだよね、うん、
はいはい、
ね、でもやっぱねスタイルをねしっかりね、意識してやってる人もいると思うしね。なんか俺今パッと思いつくのが、なんか俺、ね、結構ねジェイミー・トーマスかながね、ポケットになんかバンダナをこう入れてるのね、すごい印象的で、なんかこう躍動感が出るんだよね、このねオーリーしてるとこのふわーっと赤いバンダナとかがこうピューンって流れてる感じがとかね、まあまあ本当そうですね、スタイル、ファッションは、うん、結構そのスケボーのスタイルに影響してくるっていうね、はい、
うん、
まあ、 その中で僕は全く、はい、気にしてないです。はい。プロスケーターの整形について、まあ、はいはい、そうですね、まあ、整形、まあ、
そういうやっぱ話題は上るんだね。
まあそれは上るんじゃない、
海外のスケーターなのかな。
よ、ど、よ、別にこっちのスケーター、
へえ、なんかスケで整形してるのかなっていう発想がみんな浮かぶのかな。
いや、整形じゃなくて、あの整形を立てるの、整形。
ああ、そっち。あ、お金ね、びっくりした。整形って、そうか。そんなみんな思うんだと思って。
そう、整形を立てる。
なるほどね。はいはい、まあまあ、
それは気になります
よね。そうです
ね。ね、やっぱり普通に、うん、あの、まあこれスケボーじゃないですけど、あの将棋とか相撲をね、俺見てるの好きだけど、うん、こう Google でこうなんか検索すると第二検索キーワード、まあそのそうですね、みんなあのその次に検索するワードが大体の収入とかね、
はいはい、
別にみんな多分将棋プロになりたいわけじゃないけど、
うん、
どんなシステムなのかなって興味が湧く人多いよね、
うんうん、
そうそうそう、だからまあまあそうですけど、そうですね、まあ、スケボーで、まあ、ちょうどね僕が明日ね頑張って上げようとする動画が、まあ、ちょっとその内容に関わってくるところはあるんですけど、まあそうですね、収入、まあ大きなあの収入としてはの板の、まあ、スポンサーですね、まあ自分がそのチームね、ブランドにちゃんと所属して、でちゃんとシグネチャーボードね、あのまあ身近な、身近っていうか、あの日本人でいうと堀米雄斗はエイプリルっていうところにちゃんと自分の名前が入ったボードがある、
うん、
でそうなるとまあそうですね、なんか何かしらの収入がある、まあ多分本当に会社によると思いますけどね、なんかもうすごい儲かってる会社だったら月なんか何十万みたいなの あのくれる会社もあるし、
うん、
でもしかしたら国内ブランドとかだとあの板が売れた分のコミッションあげるよっていうのもあるしね、
はいはい、
そう、
うん、
なんかねベーカーあたりはねなんかコミッション制だった気がするんですよね、なんか自分のシグネチャーボードのあのコミッションみたいな、
うーん、
だまあそういう収入があるのと、であとはみんなあの、まあ、これトップのトップが、ね、ぐらいの話かもしれないけど、あの CM とかそういう感じですよね、 CM とか、ね、雑誌に載るとかね、そういう取材とか、うんうん、なんかそういう系でまた収入があるっていう感じですよね。でここ最近、ちょっと新しい、収入源、としてこう結構定着してきたのが大会ですね、
はいはい、
うん、結構大会の人気がすごい出始めたっていうのもあるし、うん、そうですね、それでナイジャなんかはまあね、まあもちろんナイジャなんかもいろんな収入あると思うけど、でも本当にあの大会の賞金は多分誰よりも一番稼いでんじゃないかっていう、
うん
う
んうん、
そういうのもあるっすよね、うん、って感じなんすよ。だからこれって本場アメリカで結構起きる話だと思うんですよね、国内は本当難しいと思うんですよね、なんかね、うんうん、でそこまで CM の話来るわけじゃないし、大会もそんなに、なんかさ、俺賞金多分そんなに、まあ、いっぱいあるわけじゃないし、賞金も、うん、そんなにすごい賞金じゃなかった気がするんですよね。でも最後さ、あの海外のスケーターも呼んだ、なんか
あったね、あったね、
そう、あれだけはちょっとおっていう、なんか1000万じゃねえ、なんか
でも結構1位がすごい多くて、うん、それがなんか分かりやすい大きさで、うん、2位からガクッと落ちたから、1位もしかしたらどんぐらいだろうね、1000、いや、まあでも結構ね、おおって思う。
でもストリートリーガーね、1000万ぐらい、なんとか1000万、1000万ぐらいね、うんうん、そう。まあまあまあ、でもそういうね、感じですよね。だから多分一般的な日本のプロスケーターの整形は、もしかしたら今の今はみんな、普通になんかアルバイトとかでスケボー系のなんか仕事してみたいな感じだよね。
まあなんかあのオリンピックとかでもちょっとマイナーなスポーツだとオリンピック出てるけど会社員もしてますって選手たまにいるからね、
うんうんうんうん、そうだね、はい、まあ はい、トラック、ハイ、ロー、どっち使ってますか？ブランドも教えてください。
ベンチャー、ハイ、使ってます。
俺もハイかな。ハイな気がするな。そうだね、ハイかな。まあね、本当に近年ね、もうなんかここら辺のこだわりはね、っていうか昨日俺クルージングしてて、ビス3つ取れて、いきなりこうバックサイドパワースライドみたいな、こう分かる、ウューってこう、要はトラックがもう、90度
危ないね、
そうビビった
り、なんかスーパー行く時とか、
いや昨日もその
撮影した時、
いや違う、昨日はその友達のね、オフィスで、ずっと編集してて、そう、で、そう夜11時ぐらいかなに、そう帰ろうとして、でまあ、いやでね、違う、多分普通に滑ってる分にはネジ外れることないのね。だってネジってこう、まあ、重力で下に行くからさ、それがピョーンって、でしかも長いネジだからピョーンって取れることはないと思うんですよ、で俺ね、その途中でこうスーパーに寄ったんですね。でスーパーに寄った時にこのカートあるじゃないですか、カートに板を裏返しでちょっとこう勢いよくボンって置いたんだよね。
ああ、はいはいはい。
だから多分そのもうネジはネジのこの下のなんていうのこれ、ナット、
はいはい、
ナットっていうのか、ナットは多分もう取れてたの多分、ナットはもうすでに取れてて、でもそれで滑ってる分には多分問題ないんだよね。こうただビスが刺さってるトラック動かないじゃん、そう、それで俺多分そのスーパーで裏返しにボンってこうやって置いた時に多分全部取れたんだと思うんだよね。
ああ、それでそうか、
うん、
それで気づかなかったのね。
全然、まああと結構音楽も聴きながらやってたから、多分カンカンカンってこうやってもし落ちてた音とかあったとしても全然気づかなかったね。そう、でそれで、そうで、それでスーパー出て、そう猛スピードで動いてたらちょっと危なかったけど、もうこうなんだかランニングプッシュちょっとして、でちょっとファってターン、こうターンしようとしたのね、そうランニングプッシュしてしばらくまっすぐだったから全然乗れてたの、なんか普通に乗れてて、で一瞬こうターンしたらこの後輪の方のトラックが取れてたから、あーすげえこうターンがこう変わったなんかリップスティックみたいな、
あ、はいはい、
なんかあんな感じでギューンってなんか、はいはい、おーと思って、そうですね、それでまあまあちょっとね、あやべえってなったけど、まあ結局転ばなかったけどね、ちょっとあれでしたね、まあちょっと気をつけようって思いました。デッキよりトラックの方が幅が広いセットアップは問題ありでしょうか。デッキよりトラックの方が、あ、これはね、これはちょっと問題ある方ですね。僕はデッキよりトラックの幅が狭い感じなんで、まあ、これで今のところそんなにね問題はないんですけど、幅が広いと何があるっていうと、まずこのプッシュした時に足がこのタイヤに当たりやすくなっちゃうっていうところが一個ありますよね、だからずっとちょっとこの幅広くプッシュしてないといけないみたいな、そういう感じになるので、これはまあかなりまあ問題あるかなっていう感じですね、
そうですね、は
い、
うん、
まあ、あとは、うん、まあ、それ以外はそんなに、まあね、もしこう、まあ、これは狭い人も一緒ですけど、プリも しづらいですね。
うん、
ちゃんとバランス取れなくなっちゃうっていう感じですよね。だから、まあ、これは普通にフリースタイルするしない関係なく、危なくなりやすいですよね。例えば、キックフリップやろうとして、プリ持ったら、普通、ちゃんと、ね、あって、平行になってれば、ボンとまっすぐ、そのままなんだろうプリモになったままになるから、まあ、もうちょっとなんだろう安全な気がするので、ね、
うん、
でもこのバランスが悪いとそのままくるってこう板が回転しちゃうから、
うん、
そうするとより、うん、まあ、まあまあね怪我しやすいしグリッチョとかもしやすいと思うんで、まあそうですね、
うん、まあ、まあ、デッキの幅をね太くするか、結構トラック高いからね、
うん、
あでもデッキと変わんないか1万円ぐらいって考えたらね、
うん、 まあだからデッキを変えるタイミングの方がありますからね、チャロックより、うん、だからまあその次買うときはまああのそうですね、あのトラックの幅に合わせた、まあそのサイズにもよるけどね、まあちょっとそこら辺は、うん、で自分のこのトラックがすげえ幅広かったらね、なんか9みたいな
ね、
買わなきゃいけなくなると思うんで、まあそうですね。はい、福岡で一番美味しかったご飯は何ですか？
福岡で一番美味しかったご飯、なんだろうね、天下一品
なるほど、
うん、
それはちょっと半分お笑い入れたんですか？
うん、まあいや、なんか正直な答えを言ったって感じいや、要は分かんない、福岡で食べたものでしょ。で、俺天下一品好きだからこの前天下一品行ったんですけど、やっぱ美味しいなって思って美味しかったっていう。
なるほど、
うん、
じゃあ僕がちょっと訳しましょう。多分これは福岡っていう場所にある美味しい食べ物っていうニュアンスが含まれてますね。
うんうんうん、うん、あ、これは何、福岡名物でどれが美味しかったってこと？
まあそういうニュアンスが含まれてるはずですね。
ああ、なるほどね、うんうん、
まあ福岡で、そうですね、福岡で一番美味しかった食べ物って言ったら、俺がこうマック美味しかったですねって言ってる感じと、あ、はいはい、まあそうですね。でそれはさ、ね、まあ、天下一品は結局東京にもあります
から
ね、
うんうんうん、
東京にもあるし多分全国展開してんじゃないですか、
そうね、うんうん、そうね。
だからまあこの質問のニュアンスは多分そうですね、この福岡にしかないもので美味しかったものっていう。まあでもそのお笑い、ちょっとお笑い要素を入れてるんだったらまあそれでいいですけどね。まあでもちょっとあの考え方によっては少し福岡はディスってる感じもありますからね。
ああ、まあ確かに、
ね、うん、なんか福岡の食べ物はどれも美味しくなくて、チェーン店の天下一品が美味しかった。しかもラーメンだったらちょっとかなりディスり的にも結構レベルが高いのが、こう豚骨ラーメンっていう、
はいはいはい、
結構ね、福岡とかまあ九州全体のそれを置いて俺は天下一品が良かった。
確かにね
まあでもはい、今度僕はヨスさんの代わりにね、この方にちょっとまた訳すと、ヨスさんはそこまで考えてないと、ディスった気持ちもないっていう、本気で天下一品が一番美味しかったっていう。
で、まあ、俺ら食べた福岡名物って何があるっけ？うどんはまだ食べてないじゃん。
そうだね、だからいやだからここで多分一番まあもしなんつうのリアルな正直な答えをするんだったら、うん、いやそんなに名物みたいな食べに行けてないんですよが正しいよね。そう、本当はね、はいはい、それが一番正しい、もう正直な感じで言うとそれだね、
うん
うんうん、まあでも名物ってほどかわからないけど、まあでもちょっと最近で言うと、まずまあ、ここの多分地域でやってるその唐揚げ屋さんとかね。
ああ、そうね、そうね。
まあそれはね、多分チェーンじゃないからね、ここでやってる、うん、でなんか金賞取ったとかなんかいろいろ看板に書いてあったりとか、
うんうん、まあ、昨日お昼食べたねとこのサンドイッチと唐揚げも美味しかったね。
ああそうだね、あれは、うん、島を忘れたな、まあ大島か、
うん、
まあまあそうだね、ああいうのもまあだからああいうのも別にいいと思いますよね、うんうん、地元の食べ物自体は別になんかオリジナルじゃないけど、ただその場所でねとか、あと僕はすごくいやうまかったなーって、なんかまた絶対行きたいと思ってるのが、これ名物だと思うんですけど、明太フランスパン。
あ、美味しかったね。あれ確かに美味しかった。
あれはちょっと、うん、いや出来たても良かったし、いや、いや僕ね、人生で明太フランスパンって買おうとも思ったことないんですよね。なんか想像ができない、はいはい、なんかまあ僕ね、まあめっちゃ言い訳かもしれないけど、サイパンみたいなねところから来てて、なんかサイパン人からしたら明太フランスパンって何っていう、なんかこう異質な、そうなんか食べ物みたいな感じがあったから、
はいはい、
コンビニにもあるけど僕全然それ手に取ることはなかったんですよね。だからそんな僕だから多分このびっくり感がいろいろあって、こんなうまかったんだみたいなとかで、なんかすごいね、 多分福岡でもそれなり有名な、なんか必ず人も並んでるみたいな、まあまあ結構ねその時間混んでたし、そう、それを、いやそれがね美味しかったですね。うん、
うん、そうね、それ美味しかったわ、
うん、そうですね、うん、こういうのはあんまりこう思い出せないんだね多分ね。
そうだから本当ね僕に食事系の質問をするのは覚悟してほしいんですけど、基本的に僕の中で食べ物の思い出っていうのはすごい下の方にあるんですよ、優先事項で言ったら。だからそれを引っ張り出すのってすごい、ものすごい古い引き出しを探さなきゃいけないっていう感じなんで、質問してもいいですけど、基本的に僕食べる時も僕の中にねメーターがあって、ただこれ以上いったら OK だから食べて美味しい OK 食べて美味しい OK っていう、だからこの OK の中に僕の中にはこの順位がないんですよ。だから、
うん、
まあ、覚悟してもらえればと、う
ん、いや僕逆に言いますけど、覚悟しなくていいです、そんな重たいトピックじゃないから別にそこまでねないっすよ、別にいいっすよ、別にいいじゃないですか天下一品でみたいな。
まあまあね、
うん、まあまあよっさん側からしたらね毎回突っ込まれるからね、そう、
うん、そうそうそう、
毎回突っ込まれるからよっさんはその突っ込まれに、なんかこう、真面目に捉えちゃってんだよね、なんかね。だから、ヨスさんもね、今の、こう、覚悟してくださいみたいな気持ちになるけど、いや、いいですよ、皆さん。ね、全然そういう質問してください。そんな、これでね、このね、ヨスさんの食事人生がなんかおかしくなるわけではないですからね。
そうね。
まあまあ、そうですね。うん、でも、いや、そうね、まあだからヨスさんなんかその突っ込まれるとかね、なんかこう、まあヨスね、そういうの慣れてないからあれだけど、一般的には美味しいですからね、それって要はネタになりますから、ね、いや何もだって普通なことを言ってたら別に会話は広がんないですから、
うんうん、
ね、めっちゃで、ましては俺らって配信者ですからね、はいはい、そのなんかただの普通の会話をね、なんていうの、メインとする人間じゃないですから、だからそういう意味ではすごく美味しいんですよね、
うんうん、
でもこれも多分さ、よくみんな言ってくれるけど、このリアクション、このよっさんのリアクションがまたいいっていうね人はいるんですよね。
うーん、突っ込まれただけの、
要は突っ込まれたら、こ、要はよっさんが全てが普通じゃないところが面白いってことなんだよね。で、普通はもっと例えば巻き戻すと、普通はまあ、天下一品とか言わず、まあ、天下一品って言ったら普通はこう冗談を交えた感じで言ってるっていう普通なんだけど、はいはいはい、でも予算はここの普通じゃないところは本気で言ってるっていうところがまず普通じゃないっていうところと、うん、でそれで俺とか、まあ、視聴者がそこに対して突っ込んだら、
うん、
ここでの普通は予算はなんかそこで、まあ、笑ってそうねっていうか、まあまあわかんない、それで乗っていくかっていうのが普通なんだけど、うん、ここはまたことよっさん普通じゃないのが真面目にそこを反応してしまって、うん、覚悟してくださいみたいなことを言うっていう普通じゃないところっていう、
うん、
だからまあいろんな普通じゃないところが重なって、まあまあ視聴者からしたらね、こう面白いっていう、そうですね、まあまあまあまあそうですね、いや面白いんじゃないですか。はい、そうですね。まあでもまあ全体的にはやっぱこのコロナでこの自粛っていうのもあるので、思ったよりかはあまりこういろんな食べ物食べれてないなっていう感じはありますね。
うんうん、そうね。
もうちょっとね、そういう目的でいろいろ回りたいですけど。
は
い。ベアリングのメンテナンス頻度、まあこれね、俺はね本当にね全然してないっすよね。まあでも最近はね、メンテナンスクリーナー買って、メンテナンスクリーナーだっけな、
パーツクリーナー
買って、で、まあ、あと友達からプレゼントでもらった忍者ベアリング のちゃんとしたオイルもあるから、まあ何回か最近やりましたけど、それまではね本当にしてなくて、そうですね、なんかちょっと若い時からの癖ですね多分ね。 なんかその若い時からの若い時にやってきたものってなんか変な習慣がとか癖とかがついちゃってそのまま引き継いちゃってるやつがあるんですよね、僕の中で。要は僕最近始めたものはなんかねちゃんとねそういうことするんですよ。前もちょっと話したかもしれないですけど、ルービックキューブとか俺わざわざこうね分解してなんか掃除したりとかするのに、うん、スケボーは全然しないみたいな。
うん、
まあだから全然気持ち的にはねやりたいというかそういうの苦じゃないんだけど、なんかスケボーだけあんまやってないですよね。でも理屈的には絶対にあの頻繁にやった方がいいと思いますね、あの長持ちさせたいんだったら、
うんうん、
でやっぱりこうねベアリングってこう丸いこの鉄の中にちっちゃいこうボールが入ってて、でそのボールがこう鉄の中でこう回転してるって感じなんですよ多分、
うんうん、
でそこのボールのところにホコリが入ってったらもちろんね、いろいろねあの消耗していくと思うし、でその、 あのゴミがどんどん溜まってってこうボールが回んないようになってくるとボールがバーンって弾けてねこのベアリングが爆発するみたいなことってあるんですよ全然。でそれでいきなり 急ブレーキで止まってね転んだりとかするんで、だからまあまあまあもちろんベアリングはね頻繁に、まあ、頻繁かわかんないけどまあねどんぐらいだろうね、まあなんか1ヶ月に1回とかやってたらまあ理想っすよね多分ね。
うんそうね、なんだっけアズースさん
はいはい
は3ヶ月に1回って
言ってた気がする。ああでもなんかそんぐらいでも十分だよね、うん、まあ自分がどこで滑ってるかもにもよるよね。なんかね、うん、アズースさんってこそさすげえスケボーパークで結構やってるからさ、うんまあ、スケボーパークはね多分普通のスポットより綺麗だと思うんで、まあなんか例えばカンボジアとかだったらさ、
あ、はいはいはい、
月1回とかでもいいかもしれないね。あれずっと砂ぼこりありましたから、
週に1回やってもいいよ。
あれはすごいよね。まあね、だから場所によってはあるかもしれないですけど、はい、やれるんだったらやった方がいいですね、はい、では、スケボーを始めたきっかけは、
おー始めたきっかけ、サイパンで、スケボーを買ってもらって中学時代ね、はい、で買ったきっかけは忘れたんですけど、友達つながりでロビンを紹介してもらってトリックはロビンから教わりました。
はい、
はい、
そうですね、まあ、僕ははい、まあ、サイパンからロタ島っていうところに1年間住まなきゃいけないというか引っ越ししなきゃいけないっていうのがあって、でそれでロタ島って結構なんていうんですか、自転車ぐらいの距離だったらもういろんなとこに行けるんですよね。でただお母さんに自転車買ってっていう勇気がなくてね当時で、やっぱ高いから、でそれでまあたまたまどっかスーパー行った時にスケボーがあって、でそれが20ドル、まあ、2000円だったんですよ。で、あ、これだったらお母さんに言えるなみたいな。もう俺スケボーに対して何も知識とかなかったから単純にこれでいけるみたいな。そうで、それでそうですね、買ってもらったのがきっかけですね。いやーでも懐かしいっすよね。もう最初はフルパッドつけて練習してたしな。おばあちゃんにね広い駐車場みたいに連れてってもらって、そうそれそうね、いやだから思い出ですよね。だから本当になんか今さちょっと前にダークっていうさ、
うん、
タイムトラベル系を見ましたけど、
はいはい、
まあこれタイムトラベル系って多分全部に当てはまると思うね。バックトゥザフューチャーとかにも当てはまると思うんですけど、要は僕っていうこのスケボーをきっかけ始めたこの僕の人間、僕っていう人間はこのヨスさんとかパワーハウスのこう起源ですからここがやんなかったらもうみんな誰もスケボーしないっていうね。
そうね、
まあそうですね、はい、まあそんな感じですか、はい。で、好きなスケーター
、最近そんなにないですけどね、まあ定期的に変わるんですけどね、
うんうん、
で最近ナイキ SB でメイソンっていうプロスケーターなのかな、プロかプロ出してるし、うん、多分 の人見たらすごかったですね。スピード感がちょっとやばくてすごいと思いましたね、
うんうん、
まあ、ちょっと好きなスケーターかっていうのはちょっと分かんないですけど、最近見たすごいと思ったスケーターはメイソンですかね、
うんうん、
はい。
まあ僕もないっすね最近は、うん、最近あんま見てないな。もうね、目の前のことでいっぱいで、まあだから僕はそのなんかスケボー以外のところだと、スケボー以外っていうか、もうそのなんつうんだろう、スケボーやってない時間はスケボーの動画見じゃなくて、もうマイクラやってるから、
うん、
なんかね、うん、最近の最近は本当そんな感じですよね。なんかね、そうですね、うん、まあだからちょっと前だったね、フランキー・ヴィラニっていうプリミティブの子とか、
うんうん、
まああとカルロス・リビエロとかね、まあ見てましたけど、うん、まあ、最近はあんま見てないですよね、うん、まあインスタでね、こういろんな人の流れるなんかすごいのパートは見ますけど、追っかけてるスケーターっていうのはないですね、
うん、
はい。
あ、終わりですか。
以上でございます。
わかりました、ありがとうございます、はい、まあまだ時間は10分ぐらいあるのかな。
ああ、ね、
うん、
なんかありますか、イオさんから。
いやー、まあ特に僕からっていうのはないですけどね。なんかあります？
あ、いやいやっていうか、あの雨なんかめっちゃピタッと止んだなと。
止んだね、うん、そうね、
そうですね。まあちょっとあの今日、そうですね、あのこう家の中の撮影だったら俺いいんですけど、ちょっと外行かなきゃいけなかったら。
あ、編集？
ちょっと俺編集がね、
今何割終わってんの？
ね、割合的には半分かな。
おー、はい、なるほど。まあ、まだまだちょっとハッスルが必要なあれ
ですね。でもやっとちょっと火が少しぼってついたかなって。昨日だから必死にその火がつくところまでやんなきゃってなって、結局結構本当はなんか昨日に2時かな、そんぐらいにその友達のねオフィスで、その編集してたんだけど、本当はなんか6時ぐらいに帰ろうかなって思ってたの、
うん、
だけど全然火がつかなくて、でこの火がついてない状態で家に戻るの本当ダメだなと思って、
うん
うん、なんとかそのね、あのそのオフィスのところであの火をつくところまでって言って、結局11時ぐらいになったんだけど、
うん、
まあ、今だからやっとなんかその、うん、どういう方向性で進めばいいかっていうのがやっと見えてきたかなっていう感じなんだけど、ただ時間がかかるっていうね、
うん、
いやだってさ、いやその、まあ、ツイッターにも書いたんだけど、その長いトークを短くするって本当になんかちょっと理屈を超えてるなって少し一瞬思ったんだよね。なんか、
うん、
なんかさ、そのスケボーの動画1時間動画10分にするのってさ、そもそもスケボーしてない時間がいっぱいあるから、その中に、
はいはい、
だからまあもちろんそれは10分にしやすいんだけど、トークってずっとトークしてるからね、
うん、
うん、そうだからね、それでそれをね、ましてはその1時間全体がすごくいい内容とかだったらなおさらむずいなっていうね。そうそうそう、だからいやかなり、そうですね。まあでもこれ前も話したかもしれないけど、スケボーはこの編集ソフトのね、この画面に音のこのグラフがこうあって、
うん、
で要はスケボー弾いた音がちゃんとこう目で分かるんですよね、
うん、そうね、
ビュン、
うん、
でまた静かになってビュンって、だからその合間見なくてもいいんですよね。もうそのところでボンボンボンってこうカットしていけばそれなりに動画はなるんですけど、トークはさすがに、うん、あの目でわからないんで、ちゃんと全部聞かなきゃいけないっていう、
うん、
だからその集中力にもすごい影響してくるよね。なんかもう集中力がねなかったら内容も入ってこないし。
そうね、
そうなんですよ。だからちょっとね、はい、そんな感じですかね。
うん、それ明日か、明日あげるのか。
そうなんですよ。いやで、そうで明日、その明後日ちょっと俺の中でビッグな撮影があって、
うん、
でそれでその撮影の要は2日がかりで俺はやろうとしたので、明日は明日で普通に撮ろうと思ってたの、
うん、
そうだけど明日雨だからまあちょっとあれなんだけど、うんうん、まあだからその明日はまあできればその
あ撮影したいのか
したいんだけど、でもちょっとできないやさそうだよね、
うん、その雨
だ
から
な。
あ、そうかそうか、はいはい、
うん、まあでもそういうのを考える時間もないとダメだから、
うん、なるほどね
って考えるとちょっと今日あれだなっていう、
うん、
まあそんな感じでございます。
うん、まあ、じゃあこんな感じで終わりますか。
はい
はい、じゃあありがとうございます。
ありがとうございました。
お疲れです。